喜びなさい。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。でも私たち生きていると1年365日決していいことばかりではないと思うんです。時には落ち込んでしまうこと、悲しくなること、傷ついてしまうこと、きっとたくさんあるんだと思います。でも神様は今日聖書の御言葉を通して確かに私たちに語ってくださるんです。常に喜びなさいと。常になんです。落ち込んでしまいそうになるとき、悲しくなってしまいそうになるとき、傷ついてしまいそうになるときでも常に喜びなさいと言うんです。辛いときにもですね、喜んでいるっていうのはちょっとやばい感じがするかもしれません。でもそうじゃないんですね。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。主においてというときに、私たちはどんな状態にあっても常に喜ぶという選択ができるようにされていくんです。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。猛暑が続いて、突然のゲリラ雷雨が襲ってくるような毎日ですけども、今日は本当にようこそいらっしゃいました。神様はどんな苦しみや悲しみ、どんな試練や困難も奪うことができない喜びを今日私たちに与えようとしてくださっています。その喜びを今日共にいただいて一週間歩み出したいと思います。さて、私たちは信仰生活を送っている、神様を信じていると言っても、主において常に喜びなさいと言われて常に喜べていたかなって思う時あると思うんです。喜べない時ももしかしたらあるんじゃないかって思うんですね。ましてやまだ神様を信じていらっしゃらない方であればなおさらだと思うんです。いくらクリスチャンであったとしても、頭ではなんとなく理解していたとしても、思いもよらない現実が起こったりすると、この御言葉、主において常に喜びなさいという御言葉があるということすら頭から吹っ飛んでしまって、一体神様どうしてですか、神様どうしてこんなことを起こすんですかと食ってかかりたくなるようなことだってあるんだと思います。そんな重い気持ちがキリスト教の有名な詩にも表されています。足跡という有名な詩です。もしかしたら初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれません。こういう言葉の詩です。ある夜、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において 私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番つらい時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主は囁かれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや、苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。こういう内容の詩ですね。この足跡という詩は、キリスト教の信仰をよく表している詩ですし、また聖書が語る喜びということをよく教えてくれている詩だと思うんです。ある夜、私は夢を見た。これはきっと人生の晩年になって、この詩人が自分の人生を振り返っているという光景でしょう。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これはどんな時にも神様が人生を一緒に歩んでいてくれていたということです。でも、これまでの人生の最後の光景が映し出された時、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかったと言うんです。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。そんな経験、皆さんにもきっとあるのではないでしょうか。皆さん、ちょっと心の中で、人生で一番辛く悲しい時を思い返してみてください。このことがいつも私の心を乱していた。きっと誰にでもそんな経験があるんだと思うんです。いや、今でも心を乱しているという方もいらっしゃるかもしれません。キリスト教はインマヌエル、神共にいますという恵みを語っていきます。いつでもどこでもどんな時にも一緒にいてくださる神様を私たちは信じています。でも、その一方で私たちが経験していく現実は、インマヌエル、神共にいますという恵みを聞きながら、そのことに信頼しようとしながら、それでもなお与えられた人生に試練があって困難があるという、その現実を私たちは経験しているのではないでしょうか。そしてそんな現実の中で、私はその悩みについて主にお尋ねしたと、あの詩人が語ったように、神様に問いかけることがあるんだと思うんです。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、 私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。私たちが生きる現実には、神様がいるなら一体どうしてと問いたくなるような、そんな出来事を経験することがあるんだと思います。だとすると、主において常に喜びなさいというのは一体どういうことなのでしょうか。新約聖書の中にあるパウロが書いたフィリピの信徒への手紙は、昔から喜びの手紙と呼ばれてきたといいます。それはこの手紙の至るところに喜びという言葉が用いられているからです。今日の箇所でも、喜びなさい、重ねて言います、喜びなさいと繰り返されています。この喜びという言葉について、聖書のもともとの言葉では帰れて喜ぶという言葉なんですけど、この喜びという言葉について、日本語の辞書広辞苑をちょっと引いてみたんですね。そうすると、喜びについてですね、こう解説されてたんですね。喜びとは、喜ぶこと、嬉しく思うこと、またその気持ちって言うんですね。辞書の解説で、喜びとは喜ぶことって、まあそりゃそうだよなと思うんですけど、まあ、でもですね、大切なのはですね、最後の方ですね。喜びとは喜ぶこと、嬉しく思うこと、またその気持ちって言うんですね。要するに、喜びとは気持ちですということです。じゃあ気持ちって何だろうと思って、また辞書を引いてみたんですね。気持ちとは、物事に対して感ずる心の在り方、感情というふうに書いてありました。なので、気持ちというのは感情だということです。じゃあ感情って何だろうと思って、また辞書を引いてみたんですね。そうすると2つ出てきたんですけど、まず1番目、感情とは、喜怒哀楽や好を、好き嫌いですね、好をなど、物事に感じて起こる気持ち、また気持ち出てきました、はい、また気持ちが出てくるんですね。気持ちとは、辞書の定義です。気持ちとは感情で、感情とは気持ちってですね、この辞書の解説、広辞苑なんですけど、堂々巡りになっているのが面白いなと思うんですけど、でもですね、大切なことはもう一つですね、2番目の定義ですね。感情とは、心の働きを知、情、意、これ知性、感情、意思に分けた時の、情的過程全般を示すと、情動、気分、情操などが含まれる、心よい、美しい、感じが悪いなどというような、主体が状況や対象に対する態度、あるいは価値づけをする心的過程というですね、ちょっと小難しいですね、わけのわかんない定義があるんですけど、まあ、要するに何か、この2番目の定義で言うと、感情とは主体が状況や対象に対する態度、あるいは価値づけをする心的過程だというふうに言われています。まあ、分かりやすく説明すると、感情とは何かというと、あなたという主体、私という主体、その主体が周りの状況や対象に対する態度、あるいは価値づけ、それが感情なんだというふうに説明されているんですね。まあ、分かりやすく整理しますと、喜びという感情は、あなた、私という主体が周りの状況や対象に対する態度、あるいは価値づけということなんです。それが喜びということですね。 私たちもしかしたら喜びという感情は自然に湧き出るものと思っているかもしれません。周りの状況に楽しいことや嬉しいことがあったときに、誰から命令されなくとも喜びなさいとわざわざ言われなくても自然と湧き上がってくるものだというふうに思っているかもしれません。でもそうじゃないですね。喜びという感情はあなた私というその主体が周りの状況や対象に対する態度を決めている、あるいは価値づけをするということによって決まっていくということなんです。例えばですね、犬と一緒だと嬉しいという方いらっしゃると思うんです、この中に。私もそうですね。逆に犬と一緒だとなんかちょっと嫌だって思う方もいらっしゃると思うんですね。猫でもいいです。猫と一緒だともう毎日ハッピーだけど、猫と一緒だともうなんか鳥肌立つわみたいな方いらっしゃるかもしれません。で、これはですね、どういうことか。犬と一緒だと嬉しいという人は犬と一緒にいるということに価値があると判断しているんですね。どうしてそう判断しているか、例えばですね、小さい頃に犬を飼っていて一緒に過ごしていたとか、小さい頃から犬に癒されていたっていう経験を持っていると犬と一緒ということに価値づけをする、そういう態度を持っていきます。だけども、小さい頃に犬に追い回されて怖い経験をした、犬に噛まれた、そんなですね、嫌な経験を持っている人は、犬と一緒にいることに価値があると判断することができなくなるので、犬がいるともう嫌だという態度を選択していくということになるんだと思うんです。だから、例えば、あんな出来事があった、こんな出来事があった。落ち込んでしまいそうになった、悲しくなってしまった、傷ついてしまいそうになったという時に、私たちはその起こった出来事の価値を自分で、これは落ち込んでしまいそうな出来事なんだ、悲しくなるような出来事なんだ、傷つくような出来事なんだ、そういうふうに自分で判断をしているということです。自分で価値を判断して態度を決定しているということなんですね。もっと言うと、自分の外で起こる出来事に対して落ち込むとか悲しくなるとか傷つくとか、もっと言うとこのことがあるから自分は幸せでないということ、そう決めているのは、その態度を決定して価値を決めているのは自分自身なんだということなんです。整理すると、喜びという感情は私、あなたという主体が周りの状況や対象に対する態度、あるいは価値づけをしていることなんです。パウロは主において常に喜びなさいと語りました。常になんです。それは一見すると周りの状況が嬉しくないように思えるような状況だったとしても、いつも喜んでいなさいということなんです。周りの状況がどうであったとしても、自分という主体は喜びという態度を決めていくんだ、あるいはそのことに喜びを見出していく、その価値づけをしていくんだということです。ちょうど去年ですね、僕の父が亡くなった時に、実はその、亡くなった日に、葬儀をするというその日にですね、妻がですね、この埼玉から東村山の実家に駆けつけるために、妻が運転をしてくれたんですね。で、その時ですね、もう急がなきゃっていうので、車を出したらですね、妻がですね、家の塀にですね、車を激しく擦りつけたんですね。ガリガリガリって言ってですね、わーって言って、ちょっと一瞬こう 叫んだんですけども、で、まあ、見てみたらですね、今でもそうなってるんですけど、車のですね、こう、左後ろ側がですね、激しく傷ついてるんですね。で、それを見たときに、僕の選択肢は二つありました。一つ目は怒るという選択肢ですね。こんな時に何やってるんだと言って怒るという選択肢です。もう一つの選択肢、それは受け入れるという選択肢ですね。まあ、怒ったからといって傷は治らないんですよね。やっぱ怒って治るんだったらいくらでも怒ればいいんだと思うんですけど、怒ったからといって傷は治ることはありません。もしも怒るという選択をしてしまえば、それから実家に着くまでの道中、お互いにイライラしながら時間を過ごすことになります。お互いにイライラしながら過ごせば、その分不幸ですよね。まあ、後から修理代聞いたらですね、とても直せる記憶じゃなかったので、そのまま放置をしてしまってるんですけど、でもですね、今でもその傷を見るとですね、あの時そうだったなって思い出すんですね。父が亡くなった時のこと、また葬儀のこと、たくさんの方にお世話になったなっていうこと、いろいろなことを思い起こすんですね。で、今になるとその車の傷を見ると、いろいろな出来事があったなって、まあ、父のことをこう思い起こして、父とのこう過ごしたことを喜ぶことができるんですね。自分という主体が車が傷ついたという周りの状況に対して勝ち付けをしていくんです。この傷には大切な意味があるんだ、そう言ってそのことを喜びに変えていくっていう態度を自分で決めていくんですね。そうすると同じ出来事であっても喜びを持って幸せを選択して生きることができるんです。このフィリピンの信徒への手紙を書いたパウロ自身も、決して客観的に見るならば喜ばしい状況にはありませんでした。パウロは牢屋の中に入れられていたんです。自由を奪われて裁判にかけられ、もしかしたら死刑にされるかもしれない、そんな恐怖が襲っていたと思います。でもそんな状況にいるパウロが牢屋の中から常に喜びなさいと語りかけているんです。いつであってもどんな苦しい状況があったとしても喜ぶことができるんだというメッセージです。そしてその喜びというのは主において与えられるものなんだというんです。パウロの手紙には主においてとか主にあってとかキリストにあってという言葉が繰り返し繰り返し繰り返し出てきます。これは聖書のもともとの言葉であるギリシャ語ではエンクリストというような言葉で、英語にするとインクライストということですね。キリストの中にあるという、そういう喜びです。私たちの人生というのはキリストの中に与えられているんだという喜びなんです。キリストにおいて、キリストにあって、そのイメージはですね、ちょうど別の例えで言うと孫悟空がですね、筋斗に乗って何千里も走っていって、でこれで世界の外に出たと思ったら、それは実はお釈迦様の手のひらの中にあったっていうような、そんなイメージですね。キリスト教ってこの例えはあれなんですけど、私たちはどんなに苦しいこと、悲しいこと、辛いことがあったとしても、それは決して主イエス・キリストの御手の外にあるのではないということなんです。私たちの人生、私たちの経験するすべての出来事、それは主なる神様の 御手の中にあるのだということです。だからパウロはここで、あなたはその苦しみの中で実はイエス・キリストの中にいるのだ、だからこの主のゆえに喜びなさいと、そう語っているんですね。主が共にいてくださること、主を喜ぶこと、それが私たちが主において常に喜ぶということの源になっていくんです。あの足跡の詩はこういうふうに語っています。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。私たちは人生を歩んでいく時に、もう自分の力で歩けません、もうダメだ、立ち上がることはできません、一歩も踏み出すことができませんと思う時があるんだと思うんです。でもその時にこそ、主イエス・キリストご自身があなたを、そして私を背負って歩いていてくださるんです。私たちは心の中で、神様どうしてですかと問うかもしれません。でもそんな時であったとしても、私たちは神様の外にいるのではないんです。キリストの御手の中に、神様の救いのご計画の中に、全てが備えられて、私たちは命を与えられているんです。私たちは信仰生活を歩もうとするときに、一生懸命信じて歩んでいこう、自分の力で神様に向かって歩んでいこうという思いがあると思うんです。でももっと大切なことは、私たちが神様を捉えようと思っている以上に、神様が私たち一人一人を捉えていてくださるということなんです。私たちは一生懸命神様を信じよう信じよう信じようと思っても、苦しいこと、悲しいこと、辛いことがあると、その思いをどっかに捨ててしまいそうになることがあると思います。いつの間にかに神様がおられるということが分かんなくなってしまうことがあります。それが聖書が語る罪ということです。でもそんな罪深い私たち一人一人を、主は背負って歩んでいてくださるんです。私たちを運んでいてくださるんです。十字架の上で命を捨ててまでも、神様の御国に私たちを背負っていくのだと、主は私たちを伴っていてくださる。そのことに信頼をしていくということが、信仰を持って歩むということです。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人に語ってくださいます。主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさいと。私たちはもしかしたら、これまでの人生を振り返ったとき、あるいは新しい一週間に踏み出していくとき、落ち込んでしまいそうになるとき、悲しくなってしまいそうになるとき、傷ついてしまいそうになるときがあるかもしれません。そして時にはその原因を周りのせいにしたくなるときがある。でも、どんなときにでも、私たちの人生の歩みはキリストと共にあって、神様の救いのご計画の中に入れられているんです。だから大切なことは、私たちが置かれたその状況で喜びを持って、喜びを選択して、 生きていくということです。置かれた場所で神様から与えられている使命に生きて、その花を咲かせていくんです。時には不平不満を言いたくなることがあるかもしれない。けれども神様が与えてくださったその場所で喜びを持って花を咲かせ続けていくのであれば、きっと神様は私たちが思っている以上に良い場所に私たちを移し替えてくださるんだと思うんです。時には倒れてしまいそうになるとき、立ち上がることができないと思ってしまうとき、神様が一緒にいないのではないかと思ってしまうときがあるかもしれない。けれども、あなたのために十字架で死んでくださり、罪と死と滅びに打ち勝ってくださったキリストが、あなたを背負い、進んでくださるんです。私たち一人一人は、主イエスキリストの十字架と復活によって、罪と死と滅びに打ち勝つ神の子とされています。もしかしたらサタンは、主において常に喜ぶという生き方から、私たちを引き離そうとしてくるかもしれません。けれども、喜びというのは、態度、勝ち付けです。主が共にいてくださる。神様が共に歩んでいてくださる。だから、どんなことがあっても、喜ぶんだ。その態度を持って、主が共に歩んでくださる。そのことに価値を見出して、歩んでいくとき、サタンや、そしてどんな悪霊が私たちを神様から引き離そうとしたとしても、この喜びを失わせることはできません。だからこそ私たちは喜びという主体的な態度、価値づけを他の誰かに、他の何者かに任せてしまってはならないのです。どんな絶望も、死も、滅びも、あなたを神の国の永遠の命の希望から引き離すことはできません。だからあなたは大丈夫。主において常に喜んで歩んでいく、その一歩に今週もまた共に踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの朽ちるべき命に今日という一日を加えてくださり、あなたを礼拝するひとときをもって新しい命に踏み出させてくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。あなたは私たち一人一人に常に喜びなさいと語っていてくださいます。私たちの命がキリストのうちにある、そのことによってどんな状況にあっても喜びを持って人生を歩んでいくことができますように守り導いてください。主と共に歩み、御国に向かって進んでいく一歩を与えてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。